秘密。
午後3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？暑いですよね。ちょうど今、君津の気温は32度を記録しているようです。木曜日くらいには34、5度になるんじゃないかというようなね、そんな予報も出ております。まあ、電力の逼迫のニュースも続いていますが、どうぞ適切にエアコンなどを利用していただいて、体には十分気をつけてお過ごしいただきたいと思います。毎月第2、第4火曜日のこの時間、午後3時から3時30分まで公開生放送でお届けしているキアオラ君津なんですが、今日は実はですね、6月22日公示、7月10日投開票の第26回参議院議員通常選挙が行われておりまして、ここ私たちのサテライトスタジオがある君津市役所の1階も期日前投票、期日前、まあどちらでもいいそうですけれどもね、この期日前投票の会場となっていますので、今日はサテライトスタジオのブースの中だけで番組を進行していきたいと思います。ちょうど期日前投票の投票所の前には係の方がね、皆さんがいらっしゃるのを待っておいでです。この期日前投票なんですが、今年の、まあ、今回の選挙は、前の選挙よりも、多くの方々が期日の前に投票していらっしゃるんだそうですね。まあ、私たちの未来を決める大切な総選挙ですので、危険などないように皆さん、当日でもいいですし、期日の前でも結構ですので、投票をお願いしたいと思います。さあ、それでは今日もキアオラ君津を進めていきましょう。まずは君津市からのお知らせ、カズサインフォメーション君津出張版があるんですが、今日は特別バージョンでお届けしたいと思っています。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
君津市長の石井弘子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー！
気持ちいい！
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市選挙管理委員会事務局の水戸です。よろしくお願いいたします。
はい、水戸さん、よろしくお願いいたします。今日はどんな話題でしょうか？
はい、今日は前回の放送に引き続き、6月22日に公示された参議院議員通常選挙についてお話ししたいと思います。
はい、投開票は先ほども申し上げましたが7月の10日でしたよね。期日前投票はすでに始まっているんですが、投票会場ですね、投票会場はどちらになるんでしょうか？
はい、君津市役所1階ロビー、小糸公民館、清和公民館ホール、小備津公民館、上総地域交流センターの計5箇所で投票することができます。期日前投票の期間は7月9日までです。
はい、君津市は広いですから、各地域に期日前に投票ができる会場があるというのはとても便利ですよね。 それぞれの会場では何時まで投票ができるんですか？
はい、小糸公民館、清和公民館ホール、小備津公民館は午前8時30分から午後5時まで行っています。
はい、
また君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターでは午前8時30分から午後8時までの時間に投票することができます。期日前投票は住んでいる地域に関わらず投票することができますので、ご自身の生活スタイルに合わせてお近くの投票所で投票してください。
君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターは午後8時まで投票ができるということなんですね。日中は忙しくて投票所に行けないという方にもちょうどいいですね。
はい、期日前投票をするには投開票日当日に投票所に行くことができない理由が必要となりますが、
はい、
新型コロナウイルス感染防止の観点から当日の混雑を避けることを理由に期日前投票をすることが昨年から認められています。
投票所でも新型コロナウイルスの感染対策が徹底されているんですよね？
はい、そうなんです。投票所の出入り口にアルコール消毒液や受付の前に飛沫防止のフィルムを設置しています。また記載台に常設していた鉛筆をなくし使い捨て鉛筆を用意しています。鉛筆は会場に設置してあるゴミ箱に捨てていただいても構いませんし、持ち帰ることもできます。係員もマスクを着用し、投票所内は定期的に換気を行っています。安心して投票所にお越しください。また投票所に来られる皆さんもマスクの着用や会場に入る際のアルコール消毒の実施にご協力をお願いいたします。
選挙でも新しい生活様式が徹底されているということ、いいですよね、やっぱりね。入場券が今回の参議院議員通常選挙から変わると聞いたんですけれども、どのようなタイプになったんですか？
これまでは1人1枚はがきタイプの入場券を郵送していましたが、今回の参議院議員通常選挙から1世帯に1通封筒タイプのものを郵送しました。
はい、
封筒の中に同じ世帯家族全員分の入場券が入っておりますので、必ず封筒を開けてご自身の分を期日前投票所や当日の投票所にお持ちください。もしも入場券が届いていないという場合は選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
わかりました。
また期日前投票をする場合は入場券の裏面に署名をしていただく必要があります。当日会場で記入することもできますが、記入した状態で会場にお越しいただくことで他の方との接触をする機会を避けスムーズに投票することができますので、ご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。選挙はとにかく会場に行って大切な一票を投票することが大切ですよね。それでは水戸さん、最後に一言メッセージをお願いいたします。
はい、参議院議員通常選挙は国政上重要な役割を果たす選挙です。国政選挙の投票率は年々低下傾向にあり、特に若い世代の投票率の低さが課題となっています。自分の一票で世の中は変わらないとは考えず、投票会場にお越しください。皆さんの一票一票がこれからの日本の進路を方向づけます。市役所や公民館に立ち寄った際にはぜひ投票会場にもお立ち寄りください。
水戸さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
君津市選挙管理委員会事務局の水戸さんにお話を伺いました。それぞれの多くの投票所期日前投票が行われているそうですので、どうぞ皆さん、お出かけいただきたいと思います。さあ、今日はですね、ゲストの方は、残念ながらいらっしゃいませんので、この後もインフォメーションを続けたいと思うんですが、今君津市役所の1階の期日前投票の会場にはですね、女性の方お二方が到着をされたようですね。受付で、選挙のカードを見せて、そして、消毒をしてその会場の中に入っていかれるようです。さあ、では 人目の職員の方にお話ししていただきましょう。初参加ということでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。君津市市民活動支援課の若竹です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。若竹さんからはどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、私からは男女共同参画社会の実現に向けた取り組みについてお話しさせていただきます。
はい、
6月23日から明日29日までの1週間は男女共同参画週間として定められ、男女共同参画社会について理解を深めることを目指しています。
男女共同参画社会、少し難しそうな内容ですよね。男女共同参画社会とは、具体的にはどういった社会のことを目指すんでしょうか。
はい、簡単にご説明すると、男女共同参画社会は、性別に関わらず誰もが、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会のことを言います。
男性も女性もあらゆる分野で活躍できる、そんな社会のことを言うんですね。とても素敵な社会だと思うんですが、実現に向けて君津市ではどのような取り組みをされているんでしょうか。
はい、君津市では男女共同参画をより総合的かつ効果的に推進するため、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間としたみんなが輝く街君津プランを策定しました。
はい、
この計画は市民一人一人がそれぞれの多様性を認め合い、誰もが自分らしく輝ける社会の実現を目指すことを基本理念としています。またこの計画を推進するにあたって基本となる目標を3点定めました。
はい、君津市では今年度から新しい計画をスタートさせたんですよね。ではその3つの基本目標について教えていただけますか。
はい、1つ目の目標は多様性を認め合う街づくりです。性別役割分担意識にとらわれることなく、誰もが自分らしく活躍できるよう意識づくり、教育、学習等の基盤づくりを推進します。2つ目の目標は誰もが活躍できる街づくりです。仕事と生活の調和が取れ、生涯を通じて充実した生活を送ることができるよう、誰もが個性と能力を発揮できる環境の整備に努めます。
はい、
3つ目の目標は安心して暮らせる街づくりです。誰もが自らの存在に誇りを持って暮らせる安全で安心な社会を目指します。これら3つの基本目標を基盤として計画を推進していきます。
ありがとうございます。君津市も男女に限らず誰もが自分らしく生き生きと暮らせる明るい街になればいいですよね。では若竹さん、最後に一言お願いします。
はい、男女共同参画社会を実現するには国や地方公共団体だけでなく、皆さん一人一人の取り組みや共通の理解が必要です。男女共同参画週間中の今、改めて誰もが自分らしく輝ける社会について考えてみませんか。男性だから、女性だからといった性別役割分担意識にとらわれず、多様性を尊重し、自身の可能性を信じて、誰もが生きがいを感じられる社会を作っていきましょう。
若竹さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
市民活動支援課の若竹さんに男女共同参画社会の実現に向けてということでお話をいただきました。
ここが聞きたい君津防災虎の巻
さん、始まりました。君津防災虎の巻、虎の巻球次郎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。早速ですが球次郎さん、はい、今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回は避難をテーマにさせていただきます。
避難、
はい、
避難をテーマにした虎の巻は以前球太郎さんからあったかな。
はい、はい、昨年の災害対策基本法の改正で台風時の大雨などによる災害で 市が発令をする避難情報が変更されたことを以前九太郎さんからお伝えしたかと思いますが、はい、私からもお伝えさせていただきます。
とても大事な情報ですのでぜひお伝えください。
はい、それでは今回は避難のタイミングです。まずは警戒レベル3ですが、はい、以前は避難準備、高齢者等避難開始でしたが、改正によって高齢者等避難となりました。
はい、
気象庁の情報で大雨警報などが発表され、かつ土砂災害の危険度が警戒レベル3になると高齢者等避難のタイミングになります。
うん、
避難に時間を要する高齢者や障害のある方、その支援者は避難を開始し、それ以外の方も避難指示が発令されたときにはいつでも避難ができる体制を取りましょう。
その他にも避難に関する改正ありましたよね。
はい、次に改正前、避難勧告と避難指示緊急の2段階とされていた避難情報ですが、改正によって避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。
はい、
避難指示は気象庁から土砂災害警戒情報が発表され、災害の恐れが高い状況、警戒レベル4に相当すると市から発令をしますので、危険な場所からは全員避難をしましょう。
わかりました。
他にも災害発生情報が緊急安全確保に改正されました。緊急安全確保はすでにどこかで災害が発生している状況ですので、高いところや頑丈な建物などに避難をして直ちに安全を確保しましょう。
気象警報や避難の情報は市から広報がありますよね。
はい、警報の発表や避難情報は防災行政無線やメール配信サービスなどでお知らせをします。防災行政無線は家の中だと鮮明に聞き取ることは難しいと思います。聞き取りにくい場合にはテレビの音量を下げたり、サッシを少し開けて聞き取るようにしてください。
はい、
それでも聞き取れなかった場合にはテレフォンガイドなどで情報を収集してください。
避難は市からの指示を待ってればいいんでしょうかね。
いえいえいえ、これまでのタイミングで、必ず避難情報が発令されるわけではありません。市からの情報や指示を待つだけではなく、難を避けるため、早めに避難を心がけましょう。
はい、
さらに避難所に避難するだけが避難ではありません。
はい、
多くの住民が避難所に避難をした場合には3つの密になりやすく感染症を拡大させる恐れもあります。ニュースや天気予報で事前に気象情報を聞き取り、可能な場合には安全な場所に住む親戚や友人のお宅に避難をしましょう。またそのような場所がない場合は避難所への失礼しました、場所がない場合や避難所への避難が困難な場合にはホテルなどの宿泊施設を利用して身の安全を確保する検討をしましょう。
わかりました。避難するタイミングってすごく難しいと思うんですけれども、はい、このタイミング逃してしまったかもしれないといった時にはどうすればいいんですか。
はい、まずは命を守る避難行動をしてください。
はい、
ここで防災虎の巻です。大雨等で避難をする場合には親戚や友人宅へ避難、まずは安全な場所へ移動する立ち退き避難が原則です。
はい、
しかしながら夜間や急な大雨で家の外に避難することがかえって命の危険を及ぼしかねないときには崖や川から離れた2階以上の安全な場所へ移動する垂直避難や屋内安全確保をしてください。少しでも命が助かる可能性の高い避難行動を心がけましょう。
わかりました。自らが助からなければなりませんよね。
そうですね。
九次郎さん、はい、これからまた雨や台風の季節がやってきますのでね、はい、皆さんにも十分にこれを心得ていただきたいと思います。
はい、
今回も時間となりました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここが聞きたい機密防災虎の巻をお伝えいたしました。 さあ時刻は3時24分を回っているところです。今日ここで一つカズサ FM からもお知らせをさせていただきたいと思います。この君津市が出身で現在ウィーンで活躍をしているバスバリトンの歌手をご存知でしょうか。平野康さんとおっしゃるんですけれども、君津市立須斎中学校から君津高校に進学し、日大の芸術学部を経てウィーン国立音楽大学の修士課程を首席で修了したという素晴らしいバスバリトンの歌手の方なんですが、実はこの夏8月の13日に君津市民文化ホール中ホールでリサイタルを行うことになりました。ふるさとの夏に歌うということで、ふるさと君津に凱旋をして公演ということなんですね。ぜひ多くの皆さんにおいでいただければと思います。8月13日の土曜日、君津市民文化ホールの中ホールが会場です。1時開場、そして14時、2時の開演となっています。一般の方は3,000円、高校生以下は1000円ということで、間もなくチケットが発売されるようです。カズサ FM でも平野康さんを応援しようと、君津からウィーンへ、そして世界へと向かっている康さんの歌声をこの8月ぜひお聞きいただきたいと思っています。詳しいことは君津市民文化ホールにお尋ねするか、またはカズサ FM 0438-25-0834 周波数ですよ、0438-25局の0834、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思っています。さあ今日はですね、期日前投票が行われている君津市役所1階、周りのボリュームもちょっと落としながらご案内をさせていただいております。そろそろお別れの時間も近づいてくるようですね。次回のですね、ゲストのコーナーは復活です。7月の12日は歌とピアノです。